それでは今朝は、新しい人を着る。新しい人を着ると題して、小金井副牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに入る前に、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝は、エペソ人への手紙です。エペソ人への手紙、4章17節から24節までです。新約聖書エペソ人への手紙4章17節から24節までです。ではお読みいたします。そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行為を貪るようになっています。しかし、あなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストに会って教えられているのならばです。まさしく、真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって、神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
皆さんおはようございます。昨日は、とてもいい天気で、教会ではバス旅行、神戸幸せの村に花火に行きました。私も本当に久しぶりにですね、何年かぶりに皆さんとご一緒させていただいて、行ってきました。木曜日に、とても強い雨と風があったために、どうかなと思っていましたら、こちら以上にですね、幸せの村は桜が散っていて、これが最後だろうなというような状況でしたが、桜も美しかったですが、山々の新緑もとても綺麗でした。本当に、今回はですね、すくすくからのお母さん、親子たちが多く参加してくださって、小さいお友達がたくさん、いまして、お母さんたちはみんな暑さの中、子供たちと付き合ってですね、アスレチックに行ったり、それぞれで、楽しませてもらいました。先週、今週と入学式が続いているようです。今週は加古川の、小学校でしょうか、入学式。先週は中学高校の入学式が、ありまして、新しい年度が始まって、新しい制服を着、新しいランドセルを背負って、皆が新しい気持ちで、新年度スタートしています。大人になった私たちは、あんまり新しくなっていないかもしれないですが、でもその姿を見るときに、何かこう、私たちもその新しさをこう感じながら、過ごしている方多いんじゃないかと思うんです。今朝は新しい人を着るという題で、御言葉開きました。皆さんは、この良いものをいただいている。何か価値あるものをいただいていてもですね、もしその使い方、またその価値が、わからないとですね、それを押し入れにしまいっぱなしにして、それを得ているけれど、得る前と同じような生活を送るというようなことが、今まではなかったでしょうか。神様からいただいている良いものが私たちにもありますが、 しかし、この神様を知る前の自分の古いやり方でそのまま過ごしている。そのような生活ぶりが自分のうちにないかなと時々私は点検します。アフリカの宣教師リビングストンが原住民の部族の中で暮らしていた時のことですが、彼はこの珍しい血液の病気にかかったそうです。そしてそのためにはですね、毎日ヤギの新鮮なミルクを飲まなければならない。彼はですね、部族の人に調達してもらってヤギを飼ってですね、その毎朝新鮮なミルクを飲んでいました。するとある時に、このところにですね、この部族の部族長がやってきて、このリビングストンのヤギをとてもまあ気に入るんです。まあヤギはどれ見ても同じかなと思うんですが、このヤギを気に入って、そしてそれを欲しいと求めるわけです。この部族長のものは、求めるものはですね、何でも献上しなければならない。そのような所有物となるものを献上しなければならないという習わしがあってですね、リビングストンはしぶしぶ惜しみながらこのヤギをこの部族長に差し出すんですね。すると部族長はそのヤギをもらったお礼にといって一つの杖をリビングストンに渡したそうです。リビングストンは肩を落としてですね、がっかりとして家に帰ってきて、この部族の家で下男をしてくれているその人に、まあ、事情を話しました。もうあの新鮮なヤギの乳が飲めなくなってしまった。私はもう死んでしまうかもしれないと。そして悲しそうにこのことをため息をついて話をするとですね、下男はその持っていた杖を見て、まあ、びっくりするわけです。ご主人様、リビングストンに向かってですね、ご主人様、あなたがその部族長の王からもらったその杖はなんだか知らないのですか？それは王様の権威を表す、象徴するもので、その杖を持っている者はこの部族内で何を求めてもそれを手にすることができる杖なんですよと。その下男は教えてくれたんです。まあ、ある時私たちももらったものの価値が分からずに、そのまるでですね、今まで何か自分をが大切にしていたものを奪い取られてしまう。神様信じたからなんだか自分は不自由になったなぁと、自分が今まで抱え込んでいた、囲み込んでいた自分の楽しみ、自分の喜びというものが何か奪い取られてですね、残念に思っているようなことがあるかもしれない。しかし、あなたがそれを奪い取られたように感じていてもですね、それ以上にあなたをもっと喜ばせ、楽しませるものを、それに上回るものを、神様は私たちにお与えくださっているんだということ。神様を知る前と同じような生き方ではなくて、神様を信じた家にいただいている良いもの、それは何であるか。イエス様を信じた者に与えられているのは、子供としての特権です。神様のことされた特権。神様との関係が回復された関係回復です。イエス様は、例え話でこの放蕩息子の話をしました。皆さんよくご存知の話です。二人の兄弟がいて、資産家のお父さんから、この弟はですね、無理を言って、生前中にこの財産を譲り受けます。そしてそれを湯水のように使い果たして一文無しになって、なんと豚の世話をして自分の生活をつなぐような惨めな生活に陥ってしまうんですね。ある時はお腹を空かせて豚が食べるその稲子豆を自分の口に入れなければならない。そのような惨めさの中で弟はふと我に返ります。そしてお父さんのところに帰る決心をします。その時こう思うんですね。 息子として呼ばれるような資格はもう自分にはない。だから息子として迎え入れてもらうなんてできない。でも、お父さんは寛容な人だから、せめてたくさんいる使用人の一人として雇ってくれるだろう。ここにいるよりはいい。お父さんのところに帰ろう。そして家路を目指します。すると、どうだったでしょうか。お父さんはこの息子を見てですね、家を出た時とはすっかり出立ちも変わり、その容貌も変わり、このとぼとぼと歩いてくる姿を見て、一目瞭然。見てわかりました。すべてがうまくいかなかったんだろう。惨めな生活に陥って、にっちもさっちも行かずに帰ってきたんだな。その息子の姿を見て、すぐにわかります。この時お父さんは息子に向かって、お前は私の言うことを聞かずに好き勝手に出て行って生きて、まあどうしようもなく帰ってきたんだから、とりあえず迎え入れてはあげるけれど、あくまでも使用人として働け。まあそんな風には言わなかったんですね。お父さんはまだこの息子が遠くに歩いてくるのを見つけてですね、家を飛び出して走って迎えました。そして豚小屋で寝泊まりした、ユダヤ人は豚嫌いますからね、その豚小屋で、寝泊まりした息子、この汚れて汚くなって臭くなった息子をですね、抱き寄せたんです。自分にもその汚れがついたはずですが、抱き寄せました。そしてこの干からびた汚く汚れた顔に頬ずりをしてですね、喜ぶんです。いなくなった息子が帰ってきた。そして大宴会を催しました。まあ、この息子はこの後、どのような生活、どのようになったと思いますか？お父さんの懐の深さを知って、そして変わったんではないかと思うんです。まあ、私たちもですね、このように、この息子のようにですね、父なる神様に迎えられました。まあ、すべてがうまくいかなかったか、惨めな姿であったかわからないですが、迎えられました。それなのにですね、私たちは、どこか未だによそよそしく、神様に対してよそよそしく、自分のこの使用人としての意識が消えない。自分を使用人の立場に追いやってですね、いないでしょうか。子として迎えられたのに。この子として迎えてくださったお方の懐にですね、全体重かけて、子供がお父さんとこう、懐にですね、駆け込むような、この無条件の信頼を天の地なる神様に寄せているでしょうか。そして、子供としての特権、その立場をよくよく喜んで味わっているでしょうか。あなたが自分のことをどう見ようと、どう評価し、責めがやってこようともですね、イエス様を信じて歩んでいるあなたは新しくされたのだとイエス様は言ってくれているんです。子供とされたんだと。ですから、このお方の言葉に聞く、従うというのは義務ではないんです。義務感から、使用人がこの主人に従うような義務感から従うのではないんです。そこには、自分をあの時抱きかかえて、迎えてくれた温かいお父さんの、この懐の深さ、愛、このお方の言うことだから、というこの愛の応答、この愛の関係から私たちは神様に聞き、そして従うんですね。ああ、今日も御言葉に従うことができなかった。神様はきっと怒ってですね、自分を裁かれるだろう、きっと良くないことが起こる。まあ日本の風土で育った私たちは、 この因果応報というフィルターを通して神様という方を見る習慣からなかなか抜け出せないでいます。そして神様に対してこの誤った見方、勝手に思い込んでですね、子供という立場をいただいていても、心の中は使用人。聞かなきゃ、従わなきゃ、義務で。子供になりきれずに、何かこう、つまらない、自分を縛るような信仰生活を送るように、もしそうであるならば、なっていきます。主に従うというのは義務ではありません。主が私たちを愛してくださった、その愛への応答です。主従関係ではなくて、親子の関係です。これを守らなければ、あなたは私の子供ではない。神様は子供としての資格があるかないかの条件をいつも私たちに突き出しているんではないんです。罪許された、新しくされた、この喜びが与えられた、私たちがその喜びを奪われることがないように、私たちが幸いに生きることができるようにと、御言葉を通していつも語ってくださっているんです。放蕩三昧の生活の末路はですね、惨めなものだった。お父さんのところが一番だと帰ってきて分かっていても、再びこの放蕩の生活に出ていくような弱さが私たちのうちにあるんだということを神様はよくよく知ってくださっています。イエス様を信じて心にお迎えした人はですね、新しくされた。それをこのエペソの教会にパウロは書き送りました。新しい人、あなた方はもう来たんだよと。パウロはこのメッセージをエペソの教会に送りましたが、このエペソという場所は、どういう場所だったか。ここは、アルテミス神殿という神殿があってですね、それによって生計が立てられている偶像の町でした。すべての人の経済はですね、このアルテミス神殿にかかっていたんです。偶像を作る職人や、また参拝客の宿泊所、またいろいろなことで人が来ることでこの土地にお金が落ちていました。それはアルテミス神殿のゆえ。そのような場所にパウロが宣教したことによって、イエス様のことを伝えたことによって、ここにイエス様を信じる人たちが起こされていったんです。そしてその中に大勢の人が起こされて、教会が立て上げられました。どうでしょうか。この偶像の世界は変わらず、アルテミス神殿はそのままあり、そしてまたそこに新しくされた人が、自分の古き生活がある場所で新しくした人が生きていくということ。多くの誘惑があり、多くの何かほつれが生まれていく。そのようなエペソの教会に向けて、パウロはこの言葉を送ったんです。語ったんです。あなた方は新しくされている。そして、第一番目には、虚しい人生に戻ってはならないということ。これを語り置き、送りました。17節。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅苦な心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。エペソの教会のクリスチャンに向かってパウロは、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではならないと語りました。 救われているのに救われていないかのように歩んではならない。新しくされたのにまるで新しくされていない古いものであるかのように歩んではならない。喜びがあるのに、与えられたのに、再び虚しい思いで歩むようなものになってはならない。なぜならあなたは子供として神様に迎えられたのだから。再びこの放蕩の生活に出て惨めになることがないように。イエス様を信じても古い生活、古い習慣に舞い戻って、以前と同じような虚しい心で過ごすようなことがあってはならないよ。虚しい心というのは生きる目的がなくなってしまう、あるいは行くべき道を見失ってしまう、張り合いがない、一生懸命打ち込めることがないような時の気持ちを表して一般的に使われる言葉です。古くはですね、この死んでしまって心や魂が抜け出た、抜け去って体だけになっているところから、この命がないという意味で虚しいという言葉は用いられました。パウロはイエス・キリストを信じて新しい歩みを始めたクリスチャンたちに向かって、もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではならないと、自分はこの牢獄ですね、獄中からこの手紙を書き送りました。自分は不自由な生活強いられる中でですね、しかし私をとどめるものはない、私は自由。パウロはその不自由な生活の中で自由さを覚えながらこの手紙を書き送りました。虚しい心で歩んでいる人、目当てを見失って日々の生活を送っている人のことを18節でこういうふうに言っています。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心とのゆえに神の命から遠く離れている。虚しい人というのは知性が暗いっていうんです。そして無知と固くなな心のゆえに神の命から遠く離れている、これが虚しい人の姿だっていうんですね。知性において暗くなるというのは、神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなった。これはローマ書の一章二十一節にある言葉ですが、神を知っていながらその神を神として崇めない、感謝もしない、そしてその思いはですね、虚しくなって、無知な心は暗くなっていく。これは神様を知らないから、あるいは否定する者たちからの現れ、高ぶりということから生じているのだと言うんですね。虚しい考えは結局虚しい行動に結びついていきます。神様から遠ざかる、光から離れるならば暗さは増していきます。真っ暗なところを歩けばですね、見るべきものが見えない、目標が見えずやる気が出ない、まあ人といらぬ争いをしたり、まあ知らないから、わからないから、欲するままにいろいろやって、まあ周りを傷つけたり自分も傷ついたりします。無知と固くなな心のゆえに神の命から遠く離れている。まあ無知というのにもいろいろありますが、究極な無知というのは神様という存在がわからないということを言うのだと思います。この知恵にあふれたソロモンがですね、その箴言でこのように言っています。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。 神様を恐れることが知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りであると。まあ、無知で頑なな心、この頑なというのはですね、ポーロシスという言語が使われています。これは、ポーロスという特別に格別に硬い大理石の名前だそうです。金槌のようなもので打っても、ちょっとやそっとでは砕けない。この金槌で打っても砕けないほどの硬くなさというのは、神様を遠ざけていくというんですね。何を言われても何を語られてもこうガツッと神様の手が触れることができない。まあ、何かをきっかけにこのような硬くなさに陥ってしまうということが あるかもしれません。はじめは少しの妥協から始まって、まあこれぐらいいいだろう。まあこれぐらい。しかし徐々に慣れ親しんだこの古い習慣、それがですね、舞い戻って、再び馴染み始めて気がついたら、イエス様と一緒に歩んでいたところから遠く離れて、知性が暗くなって、無知と頑なな心でイエス様と一緒に歩もうとするその道を選び取ることすらできなくなっていってしまう。この神様から来る信仰、この霊的な感覚というんでしょうか。ああ、これはやめておこう。これは触れてはならない。そこに行ってはならない。この霊的な感覚を失った人間が落ち込む先は、神の命から遠く離れた状態、姿です。まあ、ある画家がですね、最後の晩餐の絵を描こうとして、いろいろモデルを探してですね、長い年月かけて、描きました。イエス様のモデル、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、まあ、皆を探してですね、モデルを探して、丁寧に描いていきました。ただ最後一人、イエス様を裏切ったイスカリオテユダのモデルだけはなかなか見つからなかった。どうしようかと思いあぐねてですね、そうだ、牢獄に行ってみよう。もし、牢獄に行けばそのような人が見当たるかもしれないと。そしてそこに行き、それらしい風貌、何かこう、顔がですね、そのようなユダのその裏切った罪を犯した後悔のね、そのような人をですね探してモデルを頼んで、頼もうとその人の前に行ったんです。イメージぴったりの人がいました。事情を説明してモデルになってくれるか尋ねてみると、その人はこの画家に向かって、こう言いました。あなたは私を覚えていますか。私は以前あなたの絵のためにイエス様のモデルになったものですと。新しくされた人、しかしそれがですね、あなた方すでに新しくされていますが、その虚しい人生に戻るならば、どんな道を歩んでいるか、その道のりが私たちの、日々の私たちを作ってゆきます。19節に、道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっていますと。道徳的に、神様から離れた者は、道徳的に無感覚になっていく。無感覚というのは感覚が麻痺するという、痛み悲しみをこう感じなくなる、このアパルゲオという言葉が使われています。まあ、痛みは何かこう異常がある時の、まあ、サインであるわけですが、痛いからやめておこう、点検しよう、まあ、それがそういう感覚がなくなっていく無感覚な状態、道徳的に無感覚。この世のものに心を奪われていくとき、 その心が麻痺していくというんですね。まあ、文語訳の聖書は、このところをですね、恥を知らずと訳しています。恥を、恥と感じなくなる無感覚。道徳的に無感覚になった彼らは、公職に身を引き渡されて、あらゆる不潔な行いを貪るようになる。歯止めが効かなくなっていくと。この虚しい人生に戻ってはならない。あなたは新しくされたのだから。イエス様は私たちに新しい命を与えてくださったのだから。では、イエス様は私たちにどのようにそのことを教えられたのか、20節に。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。私たちはイエス様にこのようなようには学ばなかった。イエス様が教えたことはどういうことだったか。22節。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって、神にかたどり作り出された新しい人を身に生きるべきことでしたと。イエス様が教えられたのは、古い人を脱ぎ捨てなさいと。そして、新しい人を着る。イエス様が私たちに、今朝も語ってくださるのは、第二番目には古い人。虚しい人生に戻るそのような古い人を脱ぎ捨てなさいと。いうことです。4月はですね、新しいスタートです。新生活で新しいものを、まあ、買い揃えてですね、新しい服を買ったり、新しいランドセル買ったり、また文房具も新しくなって、新しいものだらけです。もし新しい服をですね、買ったならば、やっぱりそれを着るんではないでしょうか。綺麗だし気持ちがいいし、わざわざ古いシミだらけのものをタンスから出してきてですね、やっぱりこの少し汚れている服の方が落ち着くな、このシミのあるところが好きだなと言って、それを着る人はあまりいないと思うんですね。それでは私たちの信仰、この霊的な生活においてはどうでしょうか。22節のこの人を欺く情欲によって、古びていく古い人を脱ぎ捨てなさいというこの言葉、現代訳ではこう訳しています。イエス様を信じたあなた方は、生まれながらの利己的な性質をかなぐり捨てよと。イエス様に出会って、初めて私たちは自分の内側に古い人がいたんだなぁということに気がつきます。知ってゆきます。それまではそれが全て、それが当然。虚しかろうと喜びがあろうと、それが人生だと思って生活してきましたが、ひとたびですね、このイエス様と出会ったときに、新しい人を来たときにですね、自分のうちにはこの古い人というものがあったんだな。利己的な性質というものが知っていましたけど、でもそれを見ないできた。知っていましたけど、どこかごまかしてきた。知っていましたけど、良い行いでそれを埋めようとしてきた。イエス様に出会って、私たちはこの自分のうちにある古い人、その存在に気づいて、そして、今まで自分を苦しめてきたこの存在を放置しないで、向き合うようになっていきます。古い人というのは、生まれながらの利己的な性質。それを 脱ぎ捨てよ。古い人というのはこの無知と かたくなな心で神様を認めようとしない。私たちは神様を信じています。100% 信じています。でも生活の現場の中で 100% 信じきれない。100% 頼りきれない。それもまた私たちです。自分以外に自分自身をこう収める者がいるということは不都合だし、不自由だと思うんですね。先ほどのリビングストーンの話ではないですが、大切にしていたヤギ取られてですね、ああ残念だなぁと。しかしもっと良いものをいただいている。それに私たちは気づきをいただかなければなりません。古い人が神様としているのは自分の欲望。自分の欲望が神となっている。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのですと。まあ、古い人、新しい人、脱ぎ捨てる、着るというのはこのパウロの特徴的な表現の仕方です。生まれながらのこの利己的な性質、自己中心が、私たち、この人間、誰もが、生まれた赤ちゃんもですね、からです。教えられなくても、みんなそれを持って生まれてきます。しかし、それが生まれ出された、この起源、大元というのがあるんですね。それは遡れば、人類最初の人、アダムとエバが、この蛇の悪巧みによって、サタンにそそのかされて、この善悪の木の実を取って食べてしまった。そして死というものが人の中に入った。神様との関係が断絶されて、断たれてしまったところから、この自己中心、利己的な性質は始まりました。人を神の形に神様は偽で作ってくださいましたが、サタンの誘惑によってそれが壊されてしまった。この時から人は自分の欲を満たすことを求めるようになって、聖なる方、神様に背を向けるものになってしまったんです。ですからですね、私たちは自分のその生活の中でため息をつくように、ああ、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行ってしまうと。そのような悩みに尽きないものです。この古い人は私たちを良い場所へ連れて行きません。それは狩人がですね、獲物を取るために仕掛けた罠のように、罠にかかるように、良いと見せかけて、素晴らしいものがその先にあるのだと見せかけて、実は自由を奪う。罠をこの古き人は好んで求めて行きます。行く先は滅びです。だからですね、イエス様は私たちに言いました。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと。エペソの教会はですね、アルテミス神殿、偶像が未だに溢れていました。そのような古い生活の中から、新しくイエス様に命をいただいて救い出された群れが、教会が建てられてですね、どうでしょう、一歩外を出ればですね、古き自分が生活していたそのままが残っているんです。この世と調子を合わせてはいけない。神の御心は何か。何が、すなわち何が良いことで神に受け入れられて完全になるのかをわきまえなさい、知りなさい。まあ私たち日本も似たところがあります。イエス様信じてもですね、信じた自分は変わりますが、付き合っていた仲間、家族、親族は変わらないまま私たちを以前の私たちだと思ってみます。どう対応したらいいでしょう。新しくなった私をどのようにその人たちに表していったらよいでしょう。 戦いもあります。祈りが起こされます。そしてある時はその力があまりに強くて私たちはそれに崩れ折れてしまうような時もあります。しかしイエス様はですね、そのような私たちをいつもいつも助けてくださるんですね。クリスチャンはイエス様を信じた時に、古い人は十字架にかけられて復活による新しい命をいただきました。しかしですね、私たちのこの足場は依然としてこの世にあるんです。世からの誘惑はつきません。だからですね、失敗を重ねても何度もこの自己中心、自分のこの自己中心に出くわして自分自身が責められても、自分を責めて裁いて終わらない。その度に十字架を見上げます。自分を責めて裁いて終わらず、自分の子のために裁かれたお方、イエス様の十字架をその度に見上げるんですね。自分の罪は、この失敗はもうあの十字架につけられて処理されているんだ。十字架は古き人が釘付けにされたところです。そしてイエス様はずっと十字架の上にかけられたままではなく、墓に葬られて三日目に復活されました。イエス様が十字架に死なれたのはですね、人のうちに全うされなかった神の形が再創造されるためでした。その神の形を再び取り戻すために、イエス様は新しい命をもう一度私たちに与えるために十字架にかかって葬られて復活されたんです。その新しい人を私たちはいただいているんですね。ですから私たちが神様に聞く、神様に従うというのは義務ではないんです。あの放蕩息子のように神様は私たちをですね、迎えてくれた。あのお父さんはですね、ボロボロになって帰ってきた息子に対して、お前、私のあの大変な大金の財産、どうしたんだ？そんなようなことを言って一言も責めませんでした。あの財産、返せ、とも言いませんでした。それを使い果たした息子をですね、そのまま無条件で迎え入れてくれたんです。一体ボロボロになった自分が何を差し出すことができたでしょうか。そして新しい衣、新しい立場、子供として立場をもう一度お父さんはこの息子に与えてくれたんです。私たちも同じようにこの新しく作られた、再創造された新しい命をですね、神様にいただいた。神の命を私たちは、そのイエス様の中に見出しているんです。イエス様の十字架、葬り、復活。新しく作られたその新しい命をですね、どんなに失敗を重ねても、自分に責めがやってきても、裁かないで、自分を裁いた、自分のために裁かれたお方を見上げて、そこに私たち自身を見出すんですね。コロサイ三章三節に、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるとあります。あなたはもうすでに死んだ、イエス様と共に。あなた方の命はイエス様とキリストと共に神のうちに隠されている。その命は新しくされた、再創造されたものです。地上での生涯を終えるまで思いもかけない、いろんなことがあるんだな、あるんだろうと思います。最後までわからない、 まあ、教会でいろんな方々の葬儀にですね、立ち会わせていただくたびに、この人の生涯はどんな歩みだったのかなと、いつもそのことを思わされます。どのような思いで、どのような人生をたどられて、この生涯を終えられて、天に凱旋されたんだろうかと。やがて自分もその時が来る。今はこういう状況、そしてこういうふうになっていくだろうと展望するけれど、きっと思ったようにではないんだろうなぁと。最後までわからない。どんなことに陥ったとしても、またどんな場面に遭遇したとしても、この自分の罪が、古き人が釘付けにされた十字架を見上げ続けて、すでに罪に打ち勝ったイエス様の勝利をですね、その度その度に握り直しながら、私たちはこの世での、この地上での歩みをたどらせていただくものとされています。何度も何度も失敗重ねながらも、その度にイエス様の勝利を取られた十字架を握らせてもらう。第二コリント三章十八節に、しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして御霊のあるところには自由があります。私たちは顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられてゆきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。どんなことがあってもですね、しかし主に向くなら、神様に顔を向けるならば、固くなるものではなくて神様に顔を向けるならば、その覆いは取り除かれる。そして、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられてゆきますと。神様がイエス様によってこの与えてくださった新しい再創造された主と同じ形に、私たちが主を見上げていくならば、栄光から栄光へと作り変えてくださると。これはまさに御霊なる主の働きによるのだと。私たちの側のことではない。これは神様がしてくださる、神様の側のことなんだと。主と同じ形に変えられていく。それは主の働きによるのだと。私たちがすることはただ、主に向くだけ。主に向くというのは、すなわち、この十字架を通って復活されたイエス様の道のりを自分もたどるということです。イエス様が十字架にかけられた。それは罪の上、葬られた、復活された、このイエス様が向かった十字架、復活されたイエス様、そしてその道のりを自分もたどっていく、十字架を通って、通るたびにですね、私たちはこの神の形、再創造された命によって刷新されていきます。自己中心的であり、古い自我によって失敗を繰り返している私たちが、イエス様に立ち返る時に、このような特権を与えられているというのは、驚くべきことです。これは一足飛びになされることではなくて、一歩一歩、転んでは起き、起きては転び、この繰り返しの中で、継続の中で、歩みの積み重ねによってなされていくことです。ですから、諦めないでください。神様はあなたに良いものを与え、そして神様に顔を向けるだけで、私たちはその新しい命をですね、形をもうすでにいただいているものだということを、この見ることができるんです。 主と同じ姿に変えられていく。それは外側の振る舞い、表面的なものではない。それは取り繕うことのできないこの本質的な部分です。この古き人を脱ぎ去って、そして第3番目は新しい人を着なさいと。新しい人を着る。古いものの上に新しいものを、着込むのではないんです。また古いものと新しいものを縫い合わせるのでもないんです。古いものを一生懸命磨いてですね、漂白して新品同様に見立てるのでもないんです。そうではなくて、イエス様が新しい命を持って復活してくださった、この再創造された新しい人を着なさいと言っているんです。イエス様を着なさいと。新しい人を着る、それは新しい人を着るとですね、神の視点で自分の人生を見ることができるようになっていきます。神様の視点で自分の人生を見るようになる。起こってきた事柄、それを神の視点で見るようになる。新しい見方、新しい考え方、新しい世界観、価値観を新しい人は私たちに与えてくれます。神様のご性質、清さ、正しさ、愛が私たちの内側に、この作り、私たちの内側をですね、作り変えていってくださる。今日もまた失敗してしまった、今日もこんなんだった、落胆してもですね、同じ景色が見えても同じではない。それは螺旋階段を登るようにしてですね、神様は確実に私たちを栄光から栄光へと、新しいその主の形に作り変えてくださっているんです。なぜならそれは私たちがすでにその新しい命をいただいているからなんです。救いを受けた者はますます新しくされて、作り主の形に似せられて、誠の知識に至ると。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、誠の知識に至るのですと、コロサイの3章9節10節にあります。パウロはですね、この4章、またコロサイにも同じようなメッセージを書き送っています。4章の17節、この冒頭は、そこで私は主にあって厳明しという言葉から始まっています。前置きしてるんですね。そこで私はと前置きしています。何のための前置きかと少し前を読むとですね、このメッセージ、新しい人を着なさいというこの虚しいものとして歩んではならない、そのメッセージは教会を立て上げることについての文脈の中で語られているということがわかります。この17節の一つ前は、私たちがよく読むこの言葉、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと。私たちはキリストの体、それは私たちの教会の標語にもなっていますが、この文脈の中でですね、パウロはこのメッセージを語りました。私たちはこの信仰、自分の信仰のあり方であるとか、この霊的成長を極めて個人的なものだと、こう、思いがちです。が、しかし、自分がどうあるか、 自分の成長だけではなくて、それはいつも共同体である教会が共に成熟し成長することに大いに関係しているのだということが、ここから教えられます。あなたの信仰が、あなたの成熟が、この尾上聖愛教会を立て上げることにつながっているんだと。人々が来た時にですね、まあ、昨日もそうでした。そしてその前の日にあったすくすくでもそうでしたが、教会の人はなんでこんなに優しいんですか、いい人なんですかと。まあ、だんだん知っていけば、まあ、まあそうでもないのかなというようなところもですね、皆さん経験あるんじゃないですか、笑った方はね。最初はそう思ってたけど、なんか入ってみたら、まあ、あまりこう人としてはまあ変わらないかな。しかし一番大きな違いはですね、やっぱり許されている罪人であるということを自分は知っているということです。そして先ほど言ったように表面ではなくて本質的な部分、それが新しく神の形に父とした歩みですが変えられていっている。イエス様の十字架を通ってですね、自分に諦めないで、そして新しい人を着せていただいているんだ。見えますか皆さん、自分が新しい、この服じゃないですけど、新しい人を着ている。キリストのうちに私の命がもうすでに完了されて、そこに隠されている、置かれている。それをいつも見上げて、そして主からの力をいただいて、それは自分ごとだけではない、教会を立て上げていく、皆さんは大切な一人一人なんだという、このメッセージを今しばらくですね、ああ今日自分はどうかな、自分に責めがあるかな、でも放蕩息子のお父さんのように優しいお方が天の地なる神様ですよね。あなたは私が全財産を失って戻ってきても迎えてくれた、その地なる神様に目を上げて心を向けて、しばらく応答の祈りを捧げたいと思います。みんなで祈りましょう。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。ハレルヤ、主。ハレルヤ、イエス様、古き人を脱ぎ捨てなさい。古き人を脱ぎ捨てなさいと、イエス様、どうぞどうぞ、そっと導いてください。神様、感謝いたします。あなたの音を持って主よ、どうしよう、見せていただいて古き捨てなさい。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、イエス様、うん、天の父なる神様、あなたのご愛は尽きることがなく、そしてあなたは今日もあの宝刀三昧を重ねて惨めに帰ってきた息子を迎えるように、私たちを迎え入れてくださる優しい父なる神様であることを感謝いたします。いただいたものを無残にも使い果たし、惨めになってどうにもならなくてあなたのもとに帰ってきたとき、あなたは一言の責めも浴びせず子供として迎えてくださいました。一旦は壊れた親子関係、しかし私たちが立ち返るならば、子としての立場はもうすでに備えられていて迎えられます。その子として迎えられているのに、私たちが何か自分の不足を自分で責め裁いて使用人のような心持ちになることがないように、私たちを守ってください。古き人を脱ぎ捨て、 あの虚しい生活に戻るなと。今朝御言葉をいただきました。新しくされたものは、ことされた立場をいただいています。そして、新しくされたものは、今日も主との親しい交わりの中で喜び楽しみます。新しくされたものは、イエス様あなたの身体なる教会を立て上げてゆきます。天台の上からのあなたの御霊で満たして、私たちの生活の場、足場をどうぞ守り支えてください。戦いを感じられている方々の上には、主よあなたの助け、力をお与えください。そして、イエス様、あなたの通られた十字架、葬り、復活、そこにいつも自分の歩みを重ねていきます。主よ、主よ、今日もあなたが私たちとその私たちの手を握り導いてくださる真実なお方であることを感謝いたします。繰り返しているようなものに見えても、あなたは栄光から栄光へと神の形に私たちを作り変えてくださっていますから。主よ、その姿を見せていただいて、喜んであなたについていくことができるようにお一人お一人を祝福してください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。